あなたの人生のストーリーは何ですか？
こう聞かれるとどうです？僕は正直、ちょっと胸は苦しくなるというか、なんだか壮大なプレゼンを求められてるような、そんな気がしちゃうんですよね。
あ、わかります。すごくわかります。就職活動の面接みたいに、過去の経験をどう生かして未来にどう貢献しますかっていう、あの問いが人生全体に投げかけられてる感じありますよね。
そうそうそう。
SNS を開けば、みんななんか綺麗なストーリーを生きてるように見えちゃいますし。
そうなんですよ。まるでこう、一貫性のある主人公でいなければいけないみたいな、そういう無言の圧力ありますよね。寄り道も矛盾も意味のない一日も全部物語のために編集しなきゃみたいな。
ええ、何者かにならなければっていう強迫観念とも言えるかもしれませんね。でも本当にそうなんですかね。
そこでですね、今回はそんな現代の物語中毒にこう風穴を開けてくれるような非常に面白い視点を提供してくれるソースをあなたと一緒に掘り下げていきたいなと。
ああ、何でしょう。
ご紹介するのは難波裕樹さんという哲学研究者の方が書かれた物語化批判の哲学、私の人生を遊び直すためにという書籍でして。
ああ、聞いたことあります。
ただ今回直接見るのは本そのものではなくて、
と言いますと、
フィニックス H というバドミントン教室のブログに載っていたこの本のレビュー記事なんです。
へえ、書評ブログを深掘りすると、それは面白いですね。つまり、一人の読者がこの哲学的な本をどう読み解いて、どう自分の言葉で消化したのかっていう、そのプロセスを追い体験するわけですね。
そうなんです。
本の核心がよりリアルな視点で浮かび上がってきそうですね。まさに今回のミッションは、このレビュー記事を手がかりに、なぜ私たちはこれほどまでに物語にとらわれてしまうのか、そしてその見えない牢獄からどうすれば自由になれるのか、そのヒントを探っていくことです。では早速ですが、記事によると、そもそも私たちが人生を物語として語りたがるのには、非常に人間的な3つの切実な願いが背景にあるそうですね。
ええ、これが全ての始まりです。まず1つ目が理解の願いですね。
理解の願い。
はい。自分や他人の行動って時にカオスでちょっと理解不可能じゃないですか。それに理由をつけて、ああだからあの時こうしたんだって納得したい。そして他者からも、なるほど君はそういう人なんだねと理解されたい。このなんていうか根源的な欲求が出来事を線で結びつけて物語に従う動機になるんです。
ああ、わかりますね。バラバラの点を無理やりつないで星座を作るような感覚かな。あの時の大失敗があったから今の自分があるんだみたいに語ると、なんか過去の自分を救済できるような、そんな気になりますもんね。
そうです。そして2つ目、これが情動リンクの願い。
情動リンク。
これは他人と同じ気持ちになりたい、共感でつながって孤独を埋めたいっていう欲求です。感動的な映画を見て一緒に泣いたり、スポーツの試合で熱狂を共有したり、物語はこのみんなで同じ感情になるためのものすごく強力な装置として機能するんです。
はあ、なるほど。 SNS で全米が泣いた的な映画の感想がブワーッとシェアされまくるのも、この情動リンクの願いの表れなんですね。
まさに
この感動を乗り遅れちゃいけないみたいな。
ええ。そして3つ目が自己像の願いです。
自分はこういう人間だというキャラクターをはっきりさせて、アイデンティティを確立したいという願い。物語の主人公みたいに自分の役割とか性格を明確にすることで安心したいわけですね。理解されたい、共感したい、自分らしくありたい。どれもすごく人間的でポジティブな願いに聞こえます。でも不思議ですね。どうしてこの美しいはずの願いが私たちを縛る罠になってしまうんでしょうか。そのつながりがまだちょっとピンとこないんですが。
そこがこの本の最も鋭い指摘なんです。これらの願いが、強すぎるあまり、一度作り上げた自分の物語がコンクリートみたいに固まってしまう。それが2つの大きな罠を生むと記事では解説されています。
はい。
1つ目が海底排除性という少し難しい言葉で説明されてますね。
海底を排除する性質ですか。書き直しを許さないみたいな。
その通りです。例えば歴史学者が書く歴史書って、新しい資料が見つかればどんどん内容が書き換えられますよね。つまり改訂される。でも私たちが語る自分語りは違うんです。
違う。
はい、一度私は内向的で人前に立つのは苦手な人間だっていう物語を作ってしまうと、周りから「いや君にはリーダーシップの才能があるよ」って指摘されても「いえいえそれは私のキャラじゃないので」と無意識にそのフィードバックを拒絶してしまうんです。
うわー、わかります。それってもはや自己分析じゃなくて自己暗示に近いですよね。
ええ、
自分で自分に「お前はこういう人間だ」って呪いをかけてるようなものだ。
新しいチャンスが来ても「いや私の物語の脚本にはそんな展開ないんで」って自分で可能性の芽を摘んでしまう。
そうなんです。自分で作った歪んだ自画像、つまり物語を誰にも自分自身でさえも訂正できなくなってしまう。これが一つ目の罠です。
そしてこの改訂排除性と密接に結びついているのが二つ目の罠、目的閉鎖性です。
これもまた地面が強そうな言葉ですね。
これはですね、人生で起こる全ての出来事に無理やり意味とか目的を結びつけてしまうことを指します。特に成功した人がよく語る「あの時の苦労はこの成功に必要だった」というストーリーが、まあ、典型ですね。本当はただの偶然だったかもしれないことや、ただただ辛かっただけの経験にまで「あれは運命だった」「成功への布石だった」と現在の結末から逆算して過去を再編集してしまう。
まるで出来のいい映画の脚本みたいに、全てのシーンに伏線としての意味があるって考えちゃうわけですね。
そうなんです。
でも実際の人生って本当に意味のない時間とか、何の教訓も得られない失敗とか、そういうもので溢れてますよね。
おっしゃる通りです。人生は成長物語でなければならないという枠に自分を押し込めようとすると、その枠からはみ出てしまう部分、例えばだらだら過ごした一日とか、
はい、
キャリアにつながらなかった寄り道とか、そういった部分の自分を肯定できなくなってしまう。これが非常に危険だと記事は警告しています。
しかもこの物語の押し付けって自分だけじゃなく他人にも向かいますよね。
ええ、
レビュー記事ではこれを物語的不正義と呼んでいて、ハッとさせられました。女性なら母になるのが幸せな物語だとか、若者なら挑戦と失敗を繰り返す物語を生きるべきだとか、
ありますね。
社会が用意したテンプレートを他人に押し付けて、その人だけの人生の可能性を奪ってしまう。これは日常の至るところに存在している気がします。その自分はこういう人間だっていう物語、一番わかりやすい例が最近だと MBTI 16タイプ性格診断じゃないですか。あれだけ流行るのもやっぱり自分のキャラをはっきりさせたい自己像の願いが根底にあるんでしょうね。
まさに格好の例ですね。著者はその心理を分析するためにパフォーマンスとアニメーションという2つの言葉を使っています。
パフォーマンスとアニメーション。
ええ、パフォーマンスは分かりやすい。社会生活を送る上で TPO に合わせて職場での顔とか友人との顔を使い分ける、いわゆる自己提示のことです。
うん、それは誰でもやっていますよね。
一方、アニメーションというのはもともと生命を吹き込むっていう意味なんです。ここでは MBTI が示す INFP とか ESTJ といったキャラクターの方に、あたかもそれが一個の人格であるかのように生命を吹き込んで、自分とは別の他者のように扱うことを指します。
なるほど。では私たちが、私は INFP だから傷つきやすいんだよねって語るとき、頭の中では何が起きてるんですか？
著者の分析によれば、2つのことが同時に行われています。まず、MBTI が示す INFP というキャラクター像に命を吹き込む。これがアニメーション。
ほう。
そして、その表用させたキャラクターを他者とのコミュニケーションの中で演じてみせる。これがパフォーマンスです。
面白い。一種のごっこ遊びに近い感覚なんですね。
そうなんです。
INFP キャラというアバターを自分にインストールして、それを演じていると。
そういうことです。でもここにも落とし穴がある。MBTI って自分を理解するのにすごく役立つツールはとも思うんですよ。
ええ。
例えば自分がどうして集団の中で疲れるのかが INFP だからだって分かるとすごく楽になる。そのあたりと罠の境界線ってどこにあるんでしょう？
そこが非常に重要なんです。著者が指摘する危険性は、ただの試着だったはずの服がいつの間にか脱げなくなってしまうこと。最初は自分を理解するための便利なラベルだったはずが、いつしかそのラベルが自分の本質そのものだと錯覚してしまう。そして INFP はこうあるべきだというステレオタイプに自らとらわれていく。 先ほども海底排除性がここでも発動するわけです。
自分らしさを探すツールだったはずが、逆に自分を縛る檻になってしまうと。
そうなんです。
そしてこの話、さらに大きな社会の動きにもつながっていくんですよね。
ええ、著者は現代を過剰動社会と呼んでいます。
過剰動社会、
すごい言葉ですよね。でも言われてみれば、 SNS を開けば毎日誰かが何かに激しく怒ったり深く感動したりしている。そこにはみんなと同じタイミングで同じ感情にならなければいけないという見えない同調圧力が渦巻いています。
このニュースには怒るのが正義とか、この映画は泣くのが正解みたいな空気、確かに感じます。自分の感情なのに答え合わせをさせられてるような。
その時、物語は情動の足場として機能すると著者は言います。
情動の足場、
つまりこういう物語なんだから、ここで泣くのが正しい反応ですよっていう感情のレールが敷かれるわけです。でもその用意されたレールにただ乗っかっているだけでは、自分が本当に何を感じているのか、そのザラッとした本物の感情を見失ってしまう危険がある。これもまた物語がもたらす深刻な弊害の一つです。
ここまで聞くと、物語って本当に厄介なものに思えてきますね。理解、共感、自己像といった美しい願いから始まって、気づけば自分や他人を縛る檻になり、感情まで乗っ取られてしまう。じゃあ一体どうすればいいんでしょう。物語を全部捨てて生きろっていう話でもないんですよね。
もちろんそういう話ではありません。重要なのは、物語を敵視するんじゃなくて、それとの適切な距離感を取り戻すことだとされています。そのための非常に秀逸な比喩として、著者が最終的にたどり着いたのが、おもちゃ遊びという考え方なんです。
おもちゃ遊び、人生をゲームになぞらえるのとは違うと記事にもありましたね。どう違うんでしょうか。
そこが肝心です。まず、ゲームにはクリアするという明確な目的がありますよね。
ええ、ありますね。
物語にはハッピーエンドとか悲劇とか何らかの結末があります。でもおもちゃには決まったゴールというものは本質的に存在しないんです。
確かに、積み木は高く積んでもいいし、すぐにガラガラと崩してもいい。
そうなんです。
遊び方に正解の不正解もないですもんね。
そうなんです。記事の例を借りれば、怪獣の人形は正義のヒーローと戦う悪役を演じさせてもいいし、次の瞬間にはおままごとのペット役にしたっていい。あるいは、もう飽きたらただのプラスチックの塊として部屋の隅に転がしておいてもいいわけです。
ここがポイントですね。ヒーローにもなれるし、ただの塊にも戻れる。
そう。
役割が固定されていない。
まさに、これを人生に当てはめてみるんです。立派な社会人になる、理想の家庭を築くといった一つの壮大なストーリー、つまりゲームのクリアを目指すのではなくて、今ここにある自分自身や周りの環境、持っているスキル、過去の経験といったものを全部おもちゃとして捉えて自由に遊んでみればいいと。
物語という完成品の箱に自分を閉じ込めるんじゃなくて、その箱自体もおもちゃにしてしまって、壊したり色を塗ったり全く別のものに作り変えたりする、そういう発想の転換ですね。
ええ、レビュー記事の筆者はこの本のことを、これは諦めの書ではない、解放のファンファーレだと非常に熱く称していました。今のお話を聞くと、その意味がよくわかります。一貫性がなければダメだ、成長物語を生きなければ価値がないという、私たちが無意識に背負わされていた重い荷物をもう下ろしていいんだよと言ってくれる力強いメッセージなんですね。
そうですね。この本の核心は、無理に過去の失敗に美談としての意味を見出さなくてもいいということ。自分の性格を MBTI の4文字に無理やり閉じ込めなくてもいいということ。あなたの人生は誰かにうまく説明して納得してもらうためのプレゼンテーション資料なんかではないのです。
誰かにいいねしてもらうためのストーリーを作る必要はないと。
で、そしておもちゃ遊びという考え方は、人生なんて適当でいいというような冷笑的な態度とは全く違いません。むしろ真逆で、人生に壮大な意味や目的がなくても、ただ生きているだけで、世界に触れているだけで、それは十分に遊ぶ価値があるという、これ以上ないほどの究極の人生肯定なんです。
自分には人に語れるような立派なストーリーなんてないって、もしあなたが悩んでいるとしたら、この視点は本当に救いになるかもしれません。目の前にある何でもない日常が、実は無限の可能性を秘めた遊び場に見えてくるかもしれませんね。物語という脚本を破り捨てて、自分の人生を遊び直す時間は、いつからでも、今ここからでも始められるということですね。
その通りです。
さて、 最後に少しあなたに考えてみてほしいことがあります。もしあなたの人生が誰かに決められた、あるいは自分で決めてしまった従うべき一つの脚本ではなくて、自由に遊べるおもちゃの集まりだとしたら、あなたが今日まず手に取って、これまでとは全く違う遊び方をしてみるおもちゃは何ですか？それはあなたが持っているスキルでしょうか？それとも過去の苦い思い出ですか？あるいは誰かとの関係性かもしれません。ルールがなくなった今、そのたった一つのおもちゃで、あなたはどんな新しい遊びを発明しますか？